おはようございます。
よくいらっしゃいました。
今日もティモシー・ケラー、人生を生き抜く神の知恵から学んでいきたいと思います。先週の内容はその前の週の続き、愚かさということについての続きから始まってましたけれども、少しその前の週の内容に比べるとちょっと分かりにくいものもありましたけれども、そのあたりのことを今日はお話ししていきたいと思います。今日のテーマはね、本当の愚かさという、先週に続いて愚かさ、2週続いて年頭から愚かさの話なんですけど、来週はどうすれば賢くなるかって話になるんですけどね。愚かさを知るということがまた賢さへの知恵への近道ではありますので、共に学んでまいりたいと思いますが、先週お話をいたしました、少し振り返っておきたいと思いますけれども、このケラーの本に、愚か者とはどういうものかということで、5つのタイプの愚か者が出てまいりました。不遜なもの、常に批判的で、また自分自身を正しいと思っている人、それから浅はかなもの、あまり物事を十分に考えない人のこと、それから頑固者、なんかちょっと音がしますね、襟が、自分の考えを変えようとしない、頑固者、それからトラブルメーカー、いつもなんかその人がいると関係がゴタゴタするみたいなんですね、トラブルメーカー、それから怠け者、この5つのタイプの愚か者について先週お話をいたしました。しかしこの愚か者であることに気づいても、それを直そうとしないということがもっと愚かなことだというのが、この箴言の 1-22 の言葉でしたね。いつまで浅はかなものは浅はかであることに愛着を持ち、浅はかなことに愛着を持ってるって感覚はないかもしれませんけどね、そこから抜け出そうとしないということでしょうかね。不遜なものは不遜であることを好み、自分が批判しないと誰も批判してくれないみたいな、私が言わないと世界はダメになっちゃうみたいな、不遜なものは不遜であることを好み続ける、愚か者は知ることを厭う、新たな知識を求めようとしない、もうすでに自分は分かっているかのように、愚か者というのは自分の知ることを拒んでいるものというようなことで、その愚かさに気づいていても直そうとしないものこそが愚かさものであるというのは先週のお話だったんですね。皆さん1週間でだいぶ直しましたか、自分の愚かさ、もう忘れちゃったんじゃないですか、浅はかですね、もうその時はね、自分のことだと思うんですけどね、すぐに忘れちゃってね、人のことは覚えてる、いつまでも、人のことはいつまでも気になる、なかなか直さないなこの人はと思ってるんですけどね、それがいかにも人間らしいというところではありますけども、で先週この話をしたらですね、質問がありましてね、先生、愚かさに気づかない人はどうしたらいいんですか、なかなか気づいてくれないんです、確かにそうだよね、気づいても直さないものは愚か者って言うんですけど、気づかないっていうことになるともう、どうしようもないかなとちょっと思ったりもしたんですけど、その質問に答える意味でね、2つのことを考えます。1つはやっぱり自己点検をするということだと思うんですけど、だからその自己点検するといっても、自分は不遜だとか愚かだとか浅はかだとかっていうことがすぐにこう自覚できるというのは難しいんですよね。そのことによる症状みたいなことだと思いますけど、そういうことに気づけば、自分の愚かさに気づけるかもしれないと思いましたが、不遜なものというのは、これもケラー先生の本に書いてあったんですけど、欠点ばかり探している、 自分の発想の中にいつも欠点、人のこと、社会のこと、組織のこと、相手のこと、欠点ばかり探していると、いいところはなかなか見つけないけど悪いところばかり見つけてしまってるっていうのは不遜なものの証拠ですよね。子供を、例えば親御さんでもね、子供の悪いところばかり見つけて、もう怒るばっかり、いいところ全然褒めないみたいな、まあ、夫婦でもね、相手のことが気になってももうあれがあれ、あれさえなきゃみたいなこといっぱいあるけど、いいところは全然褒めない、そういう傾向は、まあ、そう言われてみるとね、誰でもあるんですよね。やっぱどうしてもこう欠点を見つけようとする、また浅はかなものはこの本に書いてあるんですけど、影響されやすいと、こう言われたらこう、こっちだ、こっちがいいと言ったらこっち、こっちがいいと言ったらこっち、これが効くといえばあれ、これが効くといえば、常にこう振り回されてる。特に今この情報がいろんな形で溢れてますから、常にこの振り回されやすい環境でもあるわけですけども、それは浅はかなものの証拠ですから、まあ、自分はねこの話を聞くたんびに、あれこれ、自分のやり方を変えてるような人は気をつけなきゃいけないということですね。で、頑固者はやっぱり自分が正しいと思ってる、ね、もうこれ決定的ですね、正しくないかもしれないんだよね、もう私は正しいと思ってる人は頑固な人です、トラブルメーカーは親しい人がいないんですね。当然のことですけど、その人のそばに行きたくないので親しい人がいなくなっちゃう、そういえばあの私の周りに親しい人はいないなと思ったらトラブルメーカーですから気をつけなきゃいけないですよね、それから、まあ、怠け者っていうのは、まあ、あの常に言い訳してる、いやいや今度今度、ね、また明日また来週、できれば来年みたいな、そう言い訳をして、でこうやって考えてみると、まあ、みんなやっぱりなんか当てはまりますよね、全然自分は関係ないという人はいないと思いますけど、まあ、自己点検できれば一番いいと思いますね。自分でそれに気がついて、そしてそれを直そうとすることであれば、傷つかないですから一番いいですこれは。でもそれでも、なかなかね気づけないわけですけども、もっといい、もっといいというかこういう方法があるとしたら、それはもう近しい人に尋ねるということですよね、近い人に家族とか親友とかに尋ねて、教会の友達とかに尋ねて、こう聞いてください、絶対起こらないから私の愚かさを教えてください。絶対怒らないからって。怒っちゃダメですよ。怒っちゃダメ。言われたらね、だってあんただってこうじゃないってすぐ言いたくなるんですけどね。それ応酬しない、ね。でもこれを聞けるかどうかっていうのは、本当に賢い人かどうかっていうことだと思いますよ。これが聞ける人はね、賢い人です。これが聞ける人は、と思いますね。ちょっと眩しかったら閉めてください。はい、あのお日様が急に出てきまして。暖かいですね今日ね、なんか1月とも思えないぐらい暖かいですけども、で尋ねられたらですね、愛を持って、答えてください、はい、ここぞとばかりに、やっと言ってくれたかこの人はみたいな、思わないで、愛を持ってね、あの偉い、そう聞いたあなたは偉いって、ね、本当に、謙遜な人だ、賢い人だ、では言わせてもらいますですね。あの愛を持って、答えると、まあそうすることによって少なくとも自分の愚かさというものが少しずつは分かってくるんじゃないかなと思いますけども、でこの先週のこのケラーの本の中身、特に前半部分ではここに挙げたような、まあ愚かさ、これ別にごめんなさい、ちょっと明るいのでこれ閉めますけどね、眩しくなってきました。見えにくい、うちの街道すごいよくできてますからね、
見やすかったですかね。
こういうのは、まあ、言ってみれば表面的な愚かさなんですね、実はね。もっとその深い愚かさがあるっていう話がこの先週の月火水木ぐらいで出てきてるんですね。で、その本当の深い愚かさとは何かというと、やっぱりケラーが言ってるのは神を認めないことだと言ってます。神を認めないことこそ愚かさだとはっきり言ってますね。で、そこで引用しているのはアルベール・カミューという人で、まあ、少し年配の方であればねご存知だと思いますが、最近あまり聞きませんけれども、このカミュー、フランスの小説家であり哲学者であり、またまあジャーナリストでもある、まあ、無神論者です。キリスト教徒ではないというか、もう徹底的に、まあ、僕もそんなにカミューを読んでるわけじゃないですけど、神様が大嫌いな人なんですね。で、彼の一番有名な小説は異邦人という小説で、まあ、映画にもなりまして、多分久保田早紀の異邦人はここから使ったんじゃないかと思うんですけど、とんでもないやつが、散々悪いことして、最後の最後裁判の席で、どうしてあなたあの人を殺したんですかって言ったら、太陽が眩しかったからっていう、これ有名なセリフなんですけどね。で、このカミューが有名にした言葉が不条理という言葉なんですね。不条理、人生とは不条理だと。で、ケラーが引用している言葉は、世界は希望のない死が確かにあるという意識を与えてくれるものだと。まあ、この世界に生きているっていうのは、希望のない死は確かにありますよということを教えてるって神は言ってるんですね。生きていく、さらに生きていくということは希望のない死を迎えるだけだと。すごいなんか重くなるような言葉ですけど、でも突き詰めていくとね、神のない世界というものを突き詰めていくと、結局そこだと、希望のない死しかもう残ってないと。また一方で、これもカミューの説というか、カミューの唱えたものとしてケラー先生が言ってるんですけど、ここにTK って書いてますけど、あれ聖書じゃなくてティモシー・ケラーの引用ということですから、聖書の言葉とケラーのこれの言葉とごっちゃに出てきますので、 TK って書いてあったらこっち、聖書のやつはちゃんと箇所が書いてありますから、間違いないように。で、ケラーのこの14日の中にですね、これはカミューの言葉として、人生は長いブラックユーモアの喜劇だと。長いブラックユーモアの喜劇、ブラックユーモアっていうのは、その背後に何か恐ろしいものがこのある、だから笑えるけどゾッとするみたいな、ブラックユーモアって言いますけど、の喜劇だと。結局人生なんてものはブラックユーモアの喜劇なんだ。で、決して与えられないものを飽きずに追い求めているに過ぎない。人間はいろんなものを求めてるけども、決して与えられることはない。まあ、この辺非常にコヘレトの言葉っぽいですよね。空の空という、まあ、この後このケラーの本でコヘレトの言葉しっかり扱ってくれてますけども、長いブラックユーモアの喜劇だと。結局最後は何も手に入れることなく、ただ徒労に終わって、骨になるんだっていう。そこまで分かってるんだったら、どうして神様は認めなかったのかなと逆に思いますけどね。彼はもう大嫌いだったみたいですね、そういうのは。でもそのことを、ケラーは引用して、結局本当に突き詰めていったら、神のいない世界というのは、この希望のない死が待ち受けている長い長い喜劇、まあ慌てたり苦労したり笑ったり遊んだり働いたり、でも幕が下りておしまいみたいなですね、に過ぎないと。神の存在なしでこの世を生きることは無駄であり不条理であると。だからこのカミューの不条理という言葉を使って、ケラは断じてますね。神の存在なしでこの世を生きることは無駄だ、 不条理である。結局なんでこんな思いしなきゃいけないの、なんで、こんな苦しまなきゃいけないのか。戦争があり、死があり、別れがある。神がなかったらそれはもうただの不条理に過ぎない。だから神を認めないということこそが実は人間の最も大きな愚かさだということを言いたいわけですね。それははっきりそういうふうには書いてません。その辺はケラーは賢いのでそういう書き方はしませんけども、そういうことをここで言っているわけですね。本当の満足を与えてくれるのは神だけです。本当に私たちの人生に意味を与えてくれるのは神だけです。神がいなかったらどれだけ犠牲を払ったとしてもそれは何の意味もないことですから、犠牲なんか払う必要はありません。愛なんか全く意味がないですね。もし神がいないんだったら進化論ですから、適者生存で気の悩みの皆殺しにして自分は生き残りゃいい、そうやって人類が進化したって言うんですからね。それをやらないんですよ。やっぱりどっかに神が与えてくださった意識があるので、やっぱりこれじゃいけないなと思って正義を思ったり道徳を思ったり愛を思ったりするわけですよね。だからそういう気持ちっていう、そこに何があるのかっていうことに気づかないのは非常に愚かなことだと。で、箴言の10章28節に、神に従う人は待ち望んで喜びを得る、神に逆らう者は期待しても裏切られる。神に従う人は待ち望んで喜びを得る、まあ、場合によってはこの地上では喜びを得ないかもしれません。しかし永遠の御国において喜びを得ることは間違いない。でも神に逆らって神のない人生をどれだけ一生懸命生きたとしても最後は裏切られるだけだ。これこそが本当の愚かさだと言ってですね、非常に深い話であります。またもう一つの本当の愚かさは自己満足だと。先ほどの神を認めないということとこれはリンクしているわけですけれども、神を認めなかったら自己満足するしかないんですよね。でそこで引用されているのが箴言の1章の32節なんですけれども、ちょっと元のところ読みますと、新共同訳は、浅はかな者は座して死に至り、愚か者は無意のうちに滅びるって書いてあるんですね。愚か者は無意のうちに滅びると。でこれ英語の訳ですとね、この無意っていう言葉はちょっと分かりづらいですよね。英語の訳だと The complacency っていうんですかね、これちょっと私もあんまり読んだことない単語ですけど、 Of fools will destroy them と書いてある、フールは愚か者ですよね。最後のところだけよく分かるんですよ。フール will destroy them ですから、愚か者は自分を滅ぼすっていう。でもその前に The complacency っていうのは満足っていうことですよね。自己満足、愚か者が自己満足してると自分を滅ぼすだけだっていう。なかなかこれもね、辛辣ですよね。で実は去年出た聖書教会版の共同訳っていうのが出たんですけども、僕も去年の暮れ CLC から移動販売に来た時に買いましたが、その共同訳には一緒の30には、愚か者の安らぎは自らを滅ぼすと訳されて、安らぎになってるんです。こっちは自己、自己満足、コンプレーセンシーですね、自己満足、安らぎで、ちょっと私もあれと思って、普段あんまり調べないんですけど、ヘブライ語調べたらですね、なんとヘブライ語ね、これシャロームっていう言葉なんですよ。シャロームですよ。愚か者のシャロームは自らを滅ぼすって書いてあるんです。どういうことでしょうかね、愚か者のシャローム。シャロームっていうと、ご存知の、ユダヤ人の挨拶でね、平安とか安らぎとかいう意味なんですけども、去年かな、一昨年か、僕はシャロームという言葉の説教をちょっとやったことありますけど、もともとこのシャロームっていう意味はその完全であるっていう意味なんですね。完全であるという意味なんです。で、多分この愚か者が完全であると自ら思っていたら、それは自分を滅ぼすことになるという意味なんだろうと思うんですね。で、英語の翻訳者はコンプレーセンシー、自己満足と訳して、 共同訳の訳翻訳者はシャロームだからそのまま安らぎと訳して、新共同訳はなぜか無意と訳してるんですけども、まあやっぱりこの自己満足、愚か者がもうそれで満足してる、もう全てそれで大丈夫だと思っている、っていうことが実は自らを滅ぼしてしまうと言ってるんですね。でケラーは人生が制御できていない状態にあるのに問題がないと思い込んでいる、思い込んでいるというよりも思い込まそうとしている、問題だらけの人生なのに、いやいや私の人生は大丈夫だと、シャロームであると、そうやってこう自己満足をしている状態、これは愚か者の印だと、絶対満足なんかできるはずがないのにそうしているということが、本当の愚かさだと。まあその先ほどのね、神を認めないということになると当然その本当の意味での満足はないわけですから、にもかかわらず満足しているかのように振る舞っている、みんなそうじゃないですか、何か本物じゃないもので満たしていかにも満足しているかのような、そういう状況の中にある。でまた一方でこの15日のこのケラーの説明の中に、その自己満足も愚かだけども、その対極にある不安も愚かだと言ってるんですね。不安も愚か者の印だと。無理やり満足させようということもそうだし、どうしたらいいのかずっと不安に思い込んでいるのも、これも愚か者の印であると。人間が自分の努力や思いや思想やどれだけ一生懸命頑張っても自らの魂を自らの霊を満たすことはできないんですね。だから本当の意味で満足を得ることはできない、なのに他のものでそれを満たそうとしている、満たされないことで不安に思っている。でここで引用されているのがロマ書のローマの信徒への手紙の8章の32節ですが、私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。非常にうがったこの聖句の引用だと思いますね。神は御子をさえ惜しまずに死に渡されたんだ、だから御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがない、もう私たちのためであるならばどんなことでもしてくださる、私たちを満たそうとしておられるこの神、それ以外のものを、まあそれ一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがないのに、あれがないこれがない、と言ってこの要求しているということは非常に愚かなことですよね。神を認めないこと、そして一方で自らの力で満足を求めようとしていることは、まあ、本当の愚かさだと言っているわけです。そして、同時に13日にはこの愚か者の末路について描いています。実は先週新学校で、集中講義を火曜日から金曜日まで朝9時から夕方の5時までずっと喋りっぱなしで講義してたんで、ちょっと声がおかしいです。もともとちょっと先週もかすれてたんですけど、このまま森進一みたいな声で、結構自分で気に入ってますけどね、はい、ちょっと聞きづらくてごめんなさい自分のことしか考えてね、自分がちょっと気に入ってるとか言ってね、皆さんに申し訳ないです。はい、愚か者の末路はね、罠に落ちるって箴言に書いてあるんですね。待ち伏せて流すのは自分の血、隠れて待っても落とすのは自分の命、愚か者は自分で作った罠にかかると、他人に間違ったことをする人は結局自分の墓穴を掘っているのですとケラーは言ってますね。でまた永遠に満足できない、他人でなく自分だけを満足させるために生きるとき、あなたは永遠に満足できないでしょう。 人間の愚かさはやっぱここですね。結局は自分を満足させようとしている。神を愛し人を愛せと教えられているのに、愛しているのは自分であるとすると、いつまでたっても満足はないし不安ばかりが出てくる。私たちが生かされているのは神と人のためですからね。神と人を満足させるということのために生きていれば、常に満足はあるはずですけども、どうすれば自分は満足できるかなと思ったら常に不満があるということでしょうね。またイエス様も、自分の利益を優先する者は最後は魂を失うよと言われた。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。分かりきったことですけどね。でも一番大切なものを忘れて、まあ全世界まで手に入れようと思いませんけども、あれこれ一生懸命手に入れようと思っている。まあ、愚か者の末路は罠に落ちるというですね。もう一つやっぱり一番重要なことですけれども、主が裁かれますと。だから愚かであるということ、まあもちろんこの世界は愚か者に満ちているわけですけれども、神様はどうして野放しにされているんですかと言いたくなるようなこともありますけれども、でも昨年黙示録のお話をいたしましたけれどもね、神様は必ず最後全部清算されると約束されてますね。また箴言には、主は不損なものをあざけりって書いてある。不損なものをあざけってる。主は不損なものを軽蔑してると。この日もこの不損なものっていうことがよく出てくるんですね。よっぽどケーラー先生不損な人が嫌いみたいですね。気になってるのかもしれません。まあ前にも先週もお話ししましたけどね、今の時代は不損な人を作る時代だからということでもあるんですけど、不損なものは自分自身の意見と知性に対しての大きく膨れ上がった自信を持っている。肥大に自信を持っている。大したことないのに、主はそういうものを軽蔑していると、あざけている。主にあざけられるなんて恐ろしいですね。あざけられないように、本当にもうこういうのを聞くとへりくだらなきゃいけないなと思いますけどね。また、まあ有名な言葉ですが、マタイ7章2節に、イエス様は、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられますよと、ね、何回聞いても忘れちゃうんですね。どうしても人に対して私たちは厳しく裁いてしまう。でもその同じ、裁きを自ら受けなきゃいけない。自分が測った測りで測り返されるんですよと。自分には甘く、他人には厳しいものであってはならないということです。ヤコブ書にも、人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。まあ、ヤコブ書はどこも厳しいんですけどね。でもこの愚か者の末路、主は必ず裁かれますと。だから最後はね、もう主に委ねるしかないかなということでもありますけれども、でも主はご存知であって、そして、それを良しとは思っておられないということが、ことは間違いないということです。まあ、最終的に、本当の愚か者にならないためにってですね、まあ、愚か者の話、ここでまとめですけれども、まず愚かであることを認めましょう。自分は愚かであると、そして具体的にどこが愚かかと。ざっくり愚かだというのは楽なんですよ。簡単なことなんですね。総論賛成、各論反対という。ざっくり自分は愚かだと言うけども、あそことあそことここが愚かだと言われると、この野郎と思うわけで、あんたもじゃないかとかって言いたくなるわけですけど、ここはですね、この今年は、まあ、賢くなるということは愚かさから脱却していくことですからね。愚かさを引きずっては賢くなれないわけで、まあ、そういう意味で、ケラー先生も念頭からこの愚かさの話をしてるんじゃないかと思うんですね。それから本当の愚か者にならないために、当然のことですけれども、神を認めましょう。神を認めましょう。でもそれは3の箴言の3の6にあるように、 あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると、これ新改訳の方ですけど、まあ、私がこれ歌作って歌ったりしてますけど、これどこにおいても主を認めなさいって言うんですね。教会来てる時だけ主を認めるんじゃなくて、家庭において、職場において、学校において、どこにおいても主を認めるというのは主の秩序に従って生きるということですから、主を認めるというのはまさに御言葉の教えにそのまま従っていくということですから、やっぱ家庭は一番こうルーズになりやすいですね。ちょっと気が抜けてしまうので、抜かないように、まあ、私も自戒の意味を込めて、言ってますけども、どこにおいても神を認めましょう。そして、自己満足にも不安にも支配されないように、これは心から神を認めていない証拠ですからね。自己満足にも不安にも支配されないように、自らを満足させようと努力しているなと思ったら、これは一番大きな愚かさですから、気をつけなければならないということですね。また不安に常に駆られるとしても、それも愚かなことですね。本当に心から神を認めていない、本当に神が全てのことを御子さえ惜しまずに与えてくださった神が私に必要なものを与えられないはずはないという、その信仰に立つならば、私たちが不安に思う必要はないはずなんですね。そして唯一絶対の賢者であるイエス・キリストを見つめていきましょうと、まあ、これはこの本のサブタイトルとかね、大きなテーマですね。最終的にはイエス様の話が出てきますけれども、この方を見つめているということによって、私たちは愚かさから脱却できるはずなんですね。でこのヨハネ福音書19章の5節っていうのは、普段あんまり引用しない言葉なんですけども、イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは見よこの男だと言ったって言うんですね。ピラトが見よこの男だ、まあ、さらに言えばこの男を見なさいと言った。でもピラトが見よこの男だと言ったこの意味は、あなた方がメシアだと崇めたこの男を見てみなさい、茨の冠をかぶされて紫の服を着せられている、なんと惨めな姿だろうかという意味で彼は言ってるわけですけれども、しかし今日キリスト教会はこの見よこの男だっていう言葉を逆に受け止めている。ラテン語でエッケホモっていうんですけどね、この絵画とか芸術とか戯曲のテーマにもなってるんですけども、この男だ、見よこの男、それは私たちの主であるこの方の姿をから目をそらすなという意味です。私たちの見本である絶対的な賢者のその姿どうでしょうか。きらびやかな王冠を頭にいただいて、また豪華な着物を着ている方ではありません。茨の冠をかぶされて、そして全身血みどろで紫の衣を着せられあざけられている、この方こそ私たちの救い主だ、この方から目をそらしてはいけない。そういう意味でこの、まあ、この見よこの男だ、古い訳ではこの人を見よっていうんですね、この人を見よ、ピラトがそう言ってくれたその言葉を私たちは受け止めて、この方から目をそらしてはならない。私たちの主は茨の冠をかぶって、誰のためか、私たちのために、そして紫の衣を着せられあざけられ十字架にかかられている、この方こそが私たちの主であり、まさに私たちが目指すべき知恵なんですね。私たちが目指すべき方をはどういう方かっていうことを、そこでこの、まあ、描くべきイメージを間違えてしまうと、私たちは本当の賢いものにはなれないということです。 私たちが、ね、目指すものが立派な姿をしてみんなにチヤホヤされて、のほほんと暮らして、いる方ではない。だからこの人を見ようという指摘は、私たちがこの見つめるべき人は誰かということを強く印象づけているので、まあ、ずっとこの教会で用いられてきているんですね。そうすることによって、私たちは愚か者から脱却して、本当の賢者、賢い者に、知恵ある者になることができるんだろうと思います。ということで、今日は最後にですね、この人を見よを皆さんで歌って、終わりたいと思うんですけど、新聖歌99番だと、これがね、真舟の中にっていうタイトルになってるんですよ。でこれ賛美歌はね、この人を見よなんですよ。いや、この人を見ようだろうと僕思うんですけどね、なんで真舟の中ににしちゃったかなと思って、まあ、冒頭が真舟の中になんで、ですけど、いや、この人を見ようがいいなと思うんです。これ、この歌を歌う予定は全然なかったんですけど、今朝また説教を見直してたら、最後にこの歌を歌おうかなと思って、ね、思いつきです。
まぶねの中に産声あげ、たくみの家に人となりて、生きる神。